今日は5月の第2の日曜日の朝です。今日は母の日でもあります。そういうことで今日はちょっと家族のことについて、家族をテーマにしてお話をしたいなと、そのように思っております。先週は、ゴールデンウィークでありました。29日からでありましたけれども、皆さんはどのようにお過ごしでありましたでしょうか。仕事をされてない方も私の教会におりますが、その方たちにとっては、ゴールデンウィークっていうのは毎週がですね、ゴールデンウィークのようなところがあるかと思うんですが、仕事をしている方にとってはですね、良い休みの時になったんではないでしょうか。先週は5月5日が子どもの日、そして今日が母の日、そして6月に入りますと父の日を迎えます。今コロナ禍の中にあって、宮崎もさらに大変になってきましたけれども、家族にも大きな影響を与えているんじゃないのかなと、そのように思います。今まで出かけていたことが出かけられなくなったりですね、また年老いた母のところ、両親のところに行こうにも行けなくなって会えない、そういう状況でもあるかと思います。家族というのは大きなテーマでありますけれども、もちろん絞ってお話をしたいんですが、家族とはというので、ちょっと辞書の方を調べましたら、このように書いてありました。同じ家に住み、夫婦、親子、兄弟たちなど近い血縁の人々であると、それが家族だというふうに説明がありました。一般的には家族というのは、そういう私たちも理解していると思いますが、現在はいろんな形の家族が存在していると思います。血縁でなくても、私たちは家族だと言って仲良く暮らしている人たちもいるし、血縁関係の中でなかなかうまくいかない、そういう家族もいることを私たちは知っています。さまざまな社会問題も増えております。高齢化社会、ますます高齢化社会になっていく、そしてまた孤立してしまう高齢者の方たちが増えているとか、結婚しても離婚される方たちもたくさんいらっしゃる、離婚した同士がまた再婚して、それで子供たちもいて、そういうこのね、家族を形成している人たちもいます。あるいは国際結婚も増えてきました。本当にね、国際結婚も増えてきて、どっちかが外国人であるという、そういう家族も増えてきていると思います。いろんな形の家族があるわけです。私は今までいろんな方とお話をしてまいりましたけれども、家族のことで悩んでいる、苦しんでいる人たちもたくさんいることを知っています。夫婦問題、夫婦関係、親子関係、あるいは兄弟関係がうまくいかない、そういうことで悩んで苦しんでいる方々がたくさんいることを見てきました。さて皆さん、今日の箇所に入りますが、家族のことが書かれています。それも教会の家族のことが今日の五章の一節から書かれています。テモテのこの手紙でありますが、使徒パウロ先生が自分の弟子であるところのテモテ、まだ若い牧師ですね、エペソという教会で牧師をしていました。 このテモテに対して教会の中においていろんな人がいる、いろんな階層の人がいる、子供からお年寄りまで、あるいはいろんな立場の人がいる、そういう人たちに対してどのように指導したらいいのか、どのように接していったらいいのかということをですね、教えているのです。皆さん、ちなみにテモテという人はですね、お父さんがギリシア人で、お母さんがユダヤ人であったそうであります。そういう人がテモテという人でありました。で、今日私はこの5章のですね、1節から8節を読みましたけれども、ここに2つのポイントがあると思うんです。2つのポイントというか、誰に対して、語られているか、誰に対してどうあるべきかということが書かれています。まず最初にですね、教会にいる年配の男の人、女の人、そして若い男性、あるいは若い女性に対してどうしたらいいのかということが書かれていると思います。一節を見ると、年配の男の人を叱ってはいけません、むしろ父親に対するように勧めなさい、若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさいと書かれてあります。お父さんのように、お母さんのように、あるいは自分の兄弟のようにですね、姉妹のようにしなさいとこう書いてあります。テモテが牧会したエペソの教会ですが、年配の方たちが、男女の年配の人たちがたくさんいたようである。そしてもちろん若い人たちもいました。私たちの教会、日本の教会も高齢者の方々が、増えております。そして若い層の人たちがあまり教会に来ていない、いないっていうのも現実であるかと思います。年配の男の人を叱ってはいけません。私も、高齢者の仲間に入りましたが、年を取ってくると若い時のように何でもできなくなります。時間がかかる、あるいは失敗をしてしまう。それでつい辛く当たってしまう、叱ってしまう、そのようなことを戒めています。まあ、家族の中でもそういうことがあるでしょうし、パウロは赤きテモテに対してですね、叱ってはなりません、お父さんのようにお母さんのように優しく愛を持って尊敬を持って言葉をかけるように、そういう示すようにとここで言っています。レビ記の19章の32節には、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない、私は主であると教えています。若い男に対しては兄弟に対するように、若い姉妹には、女性には姉妹って、ここにですね、真に純粋な心で進めなさいということが書かれてありますよね。テモテは若い人でした。若いっていうとやっぱその情欲的な、そういう誘惑がいつもありますよね。イエス様も女の人を見て、情欲を見て 助欲を持ってみるならばカインの罪を犯したのですと教えておられますけれども、和解ということはそういう誘惑もあるわけです。ですからそういう心ではなくて純粋な純潔な心で接しなさい、進めなさいと教えているのであります。皆さん今日のところは非常に具体的なことですけども、何を教えているのかということですけども、教会にいる人たちに対して自分の家族のように、自分の家族のように接しなさいと教えています。その理由というか背景は何でしょうか。それは教会は神の家族なんですよという、それが下地前提にあるからだと思うんですね。教会は神の家族であると聖書は教えています。エペソ書の2章の19節20節を開きますと、あなた方もはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのですと教えています。血による、血のつながりによる家族ではありません。イエス・キリストを主と信じる者たちの集まり、神の子供とされて神様を、同じ神様を父なる神様として仰ぐところの信仰による家族、ね、であります。ガラテヤ書の6章の実節を開きますと、信仰の家族という表現が書かれてあります。イエス様もこのようにおっしゃいました。ご覧なさい、兄弟姉妹たちを指して、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。パウロがこのテモテに、母のように父のように兄弟のように姉妹のようにって書いたことは、教会は神の家族、信仰の家族だということを踏まえてのことであったことを覚えたいと思います。二つ目に、今度はパウロはテモテにやもめに対してどう接したらいいかということを教えております。なんと3節からですね、16節までやもめのことについて書いております。やもめとは、何かの理由でご主人を先に亡くしてしまった未亡人のことです。今あんまりやもめっていうのは言わないと思う、未亡人、あるいはシングルとかですね、言うでしょうか。皆さん、聖書はやもめのことをよく取り上げています。神様は弱い立場の人、親のいない子供たち、あるいはこのやもめの人たちを面倒見るように、お世話するようにと、いろんなところで教えています。どうしてこんなにいっぱい書かれてるかというと、当時の教会の取り組むべき課題であったからだと思います。今でこそご主人を亡くして一人で生活する人も増えてきましたけれども、でも生活の保障っていうのは国がある程度 見てくれていますよね。でも当時はですね、そういう制度もちろんありません。ご主人を亡くすと大黒柱を失うことは明日からの生活ができない、食べて生きていくということが困難でした。それで教会がですね、そういうやもめの人たちをお世話しなければならなかった。経済的に精神的にサポートしていかなければならなかった、そういうことが今日のところに、ね、書かれていると思うんですね、背景がある、で教会がですね、たくさんいるやもめ、年老いたやもめもおれば、未亡人もおれば、まだ若くしている若い人もいたようでありますけれども、ちゃんと登録をしてですね、誰でも助けるってんじゃなくて、本当に困っている人を助けるように、だからちゃんと、名簿作り登録をして、本当に必要な人助けることをしておりました。これ皆さん、あの3節にヤモメの中で本当のヤモメを大事にしなさいと教えてます。本当のヤモメっていうのはですね、その後読んでいくと身寄りのない人ですね、誰も身寄りがいない、あるいは60歳以上で、ちょっと60歳以上というのは今の時代ではですね、もうちょっと上げていいと思う、当時60歳以上って言ったらもう高齢者ですよね。今だったら何歳ぐらいに上げましょうか、80歳以上とか、60歳以上で一人の夫の妻であった人で、良い行いをしてた人で、神様により頼んでいた人、そういう人たちを登録してお世話をしなさいと勧められています。さて皆さん、ここで大切な点に触れますが、4節をこう見るとですね、もしやもめに子供が孫がいるなら、まずその人たちに自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい、それが神の御前に喜ばれることです。その人に子供か孫がいるなら、その子供孫が、ね、その親の恩に報いるんですよ、神様がそのことは喜ばれることなんですよとこう教えております。子供たちは親のお世話を受けます。今度は子供が親をその恩に報いなければなりません。それは神様が喜んでおられることだ。私たちの家族、多分皆さんは自分の家族まず思いますよね。そして今日私たちの家族、教会の家族ということを今両方考えていらっしゃると思いますけれども、子供と孫がいるなら、その人たちにお世話をさせなさい。皆さん、今日もう一度母の日でありますので、あのモーセの十戒の五の戒めを覚えましょう。あなたの父と母を敬いなさい。昔も今もこれからもこの戒めは変わることがあります。あなたの父と母を敬いなさい。これが神様が私たちに願っていることであり、家族の形態が昔と今変わったということを初めにお話をしましたけれども、まあ、昔はですね、まあ、儒教の影響もあったでしょうから、その夫婦の関係、親子の関係が、ね、奥さんはご主人に仕えるとか従うとか、 子供親に従うとか、そういう制度的なものがあったと思います。今はどうでしょうか。親が子供を見る、見ているでしょうか。親が子供たちを世話しているでしょうか。守っているでしょうか。養っているでしょうか。親を放棄している人たちがいるんじゃないでしょうか。その中で子供たちがどうして親を見るということが生まれてくるでしょうか。いろんな面で崩れていると思うんですね。神様は男と女を作られ、結婚を定め、で子供が与えられ、家族という制度を神様が用意されました。夫婦が仲良く生きることにおいて大切です。子供もその中で育っていきます。ある人言いましたね。一番の子供高校は夫婦が仲良く生きることだ。何かを与える、買ってあげるもの、いろんなものをしてあげるというよりも、夫婦が仲良く生きていることが子供にとって一番です。それを見て育っていく。子供も親を見ようっていう思いになっていくでしょう。そういういろんな秩序がですね、今の日本の世界の家族というものは崩れていってるように思います。八節も重要な言葉ですね。皆さん、私はこの御言葉でドキンとして反省をしたことがあります。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者にも劣っているのです。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定している。信仰を持っていない。未信者にももっと落ちるって教えています。ここは私たちキリスト者に対して家族への責任を教えているところであります。キリスト者が自分の家族を世話しないなら、信仰を捨てているのと同じだ。未信者と同じ以下だとここに書かれてあります。神様を信仰しているから、教会の奉仕で忙しいからといって、家族をもし顧みないとするならば、その人の信仰はどこにあるのかということがここで言われていると思います。もちろん私たちはどちらを選ぶかっていうね、信仰か家族かっていう時に信仰を選ばないといけない時ってありますけど、普通の生活の中においてどうでしょうか。結構発説というのはドキッとくる言葉ですよね。どうでしょうか皆さん、この言葉どういう受け止めますか。自分の家族の世話をしない人がいる。もちろん昔と今とは違います。親が一人になっても生活の面では大丈夫な部分もあります。でもそれでいいんでしょうか。経済的なサポートしなくてもいいかもわからない。でも精神的なサポート、霊的なサポート必要でしょう。 今日私たちは家族ということについて考えました。私たちの家族大切です。そしてまた信仰の家族、教会の家族、愛情と尊敬を持って接していきたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。私たちの天のお父様、5月の第2の聖日の朝、本当にコロナが収束に向かわずますます広がっている緊急事態の中にあって、そして守られて今日礼拝を皆さんと一緒に守ることができてありがとうございます。先週は子供の日、今日は母の日、また父の日を迎えようとしておりますが、コロナにおいてによってなかなか家族が会うことや一緒に出かけたり楽しくすることが本当にできなくなった状況になっています。神様、もう一度私たちが家族に対して、教会の兄弟姉妹たちに対してどうあるべきかということを教えてくださってありがとうございます。あなたが愛してくださったように、同じように兄弟姉妹を愛することができますように、家族を愛していくことができるように、敬っていくことができるように、神様、私たちの信仰を強め、さらに豊かにしてください。お願いします。今日から始まる1週間、お一人一人の歩みが神様によって守られ祝福されますように。神様、いつも私たちはこのコロナ感染の収束を祈っております。いつまでですか神様と祈る時もあります。早く収束して皆さんが安心して生活を送れるように、神様どうぞ助けてください。これ以上広がることがありませんように、少なくなっていくことを願っております。重症の方たちがたくさんいると聞きます。どうかその医療に関わっている方々を助け、一人でも命が助かりますように、神様どうぞあなたが働いて助けてくださるようにも心からお願いをいたします。今日は母の日ですが、今日このところに集っている姉妹たち、母たちを顧みてください。いつも子供のことを祈り、心配し見守り、母の務めをされていると思います。また子供たちが離れて生活をしています。どうかその子供たちのために祈っていると思います。どうぞ一人一人を神様が助けてくださって、続けて子供たちのために祈り、愛を注ぎ、神様に導いていけるように助けてください。私たちを通してあなたが願っているように家族も救われていくことができますように、心からお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。